凛花。3年前、文香さんは大学で同級生だった直人さんと結婚した。新しい暮らしが始まり、最初の春を迎えようとしつつある頃、直人さんに転勤の内示が出された。転勤先の支社は新幹線での移動が必要な距離にある。文香さんは子供が生まれるまでは働くつもりでいた。経理の仕事は性に合っていたし、会社の人間関係も良好で何の不満もなかった。転勤は1年限りという話だったので、直人さんには単身赴任してもらうつもりでいた。最初は直人さんもそれで納得していた。しかし転勤の日が近づくにつれ、直人さんは翻意した。俺にとって文香との生活がいかに大事か気づいたんだ。一年も離れ離れで暮らすなんて耐えられない。一緒に来てほしい。文香さんは熟考した末、勤めていた会社を辞めて直人さんについていくことにした。プロポーズの言葉はなく、流れで至った結婚だったので、直人さんの言葉は胸に響くものがあったという。そこまで必要としてくれるのなら行くべきだと文香さんは心に決めた。直人さんが勤める会社は福利厚生が手厚い。特に転勤者は優遇されていて、社宅なども用意してくれる。会社は直人さんは単身赴任するものとして配置転換を進めており、用意していたのは独身者用のマンションだった。既婚者用の社宅はすでに埋まっている。そこで会社は急遽新しい社宅を用意することになった。そうして文香さん夫婦に用意されたのは、築15年ほどの一軒家で、前の住人の使い方も良かったのか、新築に近いぐらいに綺麗だった。家があるのは畑と家が混在している閑静な住宅街の一角。引っ越してきた日に向こう三軒に挨拶して回ったが、家の右隣、畑を挟んでその向こうに立つお宅だけは不在だった。直人さんの次の休日まではだいぶ間があったので、引っ越しの翌日、文香さんが一人で凛花を訪ねることにした。文香さんはコミュニケーションにあまり自信がある方ではなく、一人で挨拶することにかなり緊張したという。凛花はインターホンこそカメラ付きの比較的新しいものだが、家自体は相当な築年数が経っているようで、くすんだ印象があった。インターホンを鳴らすと、
はい、何でしょうか。
優しい感じの声がマイクから流れてきた。少しほっとしながら来訪の意図を告げると、
ちょっと待ちくださいね、
と明るい声が返ってきた。隣人が玄関扉を開けるまでは少し時間がかかった。出てきたのは60代と思われる女性で、痩せぎすだが明るい笑顔をたたえた顔には陽気な印象があった。二言三言話していると、
立ち話もなんだからちょっと上がっていらして、と言われた。
無限に断ることもできず、文香さんはお邪魔させてもらうことにした。玄関を上がると家の中が暗いように思った。居間に通されてその理由が分かった。玄関とは反対の方角に大きな窓があるが、シャッターが下ろされていた。隣人は文香さんに座布団を勧め、 お茶を運んできた。旦那に先立たれ、息子たちは他県で働いている。かれこれ10年ぐらい隣人は一人でこの家に住んでいるという。ひとしきり自分のことを話すと、隣人は根掘り葉掘り文香さんのことを尋ね始めた。旦那さんのお仕事は？親御さんはどこで何をされている方なの？お子さんのご予定は？初対面にしては突っ込んで聞いてくるので少し平行した。まだまだ質問攻めは終わる気配がない。その渦中で隣人は不意に席を立った。
お茶菓子がないわね。ちょっと買ってくるわ。
文香さんはお構いなくと止めたが、隣人はいいのいいのと手を振る。
この部屋暗いわよね。
隣人は窓を開け、ガラガラとシャッターも引き上げた。
ちょっと換気もさせてもらうわね。
窓を網戸にすると、隣人は家を出て行った。一人残された文香さんは、部屋の中に大量に置かれた人形をひとしきり眺めた。よく見ると、人形や棚に埃が積もっている。机こそきれいだが、床も埃や髪の毛などがそこかしこに落ちていた。この部屋はあまり使われていないのではないかと思ったが、あまり深くは考えず、スマートフォンでお気に入りのブログを読み始めた。ブログを観覧し始めると、いつもならあっという間に時間が過ぎるのだが、その時はなぜか集中して読めなかった。何か落ち着かない。他人の家だからか。大量の人形に囲まれているからだろうか。ふと匂いに気づいた。ドブ川のような匂い。アスファルトが濡れた匂いにも似ている気がした。雨でも降ってきたのかと窓に目を向けたが、外は晴れている。胸高の窓から木々が見える。おそらく庭があるのだろう。確かその奥には別のお宅の畑があったはず。ならば堆肥の匂いだろうと思い、またスマートフォンに目を落とした。カチコチと時計の音がやたらと耳についた。何度も視線を上げて、部屋を囲う人形たちに目を向けてみたりした。なぜかわからないが、文香さんは不安な気分になっていた。一時間近く経ってようやく隣人が帰ってきた。
ごめんなさいね。車でスーパーまで行ったんだけど、道が混んでて。
手にしている小さなビニール袋から取り出したのは、徒歩圏内にあるコンビニでも売っていそうなポテトチップで、買ってきたのはそれだけのようだった。文香さんがポテトチップを2つ3つつまんだ頃、隣人はちらりと時計を見た。
あら、もうこんな時間なのね。
文香さんはそろそろ失礼しますと言って隣家を後にした。自宅へ向かう途中、ガラガラとシャッターが閉まる音を聞いた。その数日後、文香さんがお昼ご飯の準備でも始めようかと思っていると、インターホンが鳴った。出てみると隣人だった。
ちょっとお昼ご飯作りすぎちゃったのよ。うちで一緒にどうかしら。
お昼ご飯は自分の好きなものを食べたかったが、文香さんは断らなかった。通されたのは前回と同じく居間で、やはり窓のシャッターが降りていた。出されたのは少量のもやしだけが乗ったラーメンだった。おそらく袋タイプのインスタント麺。後で考えると、作りすぎるということは考えにくいのだが、その時は隣人がマシンガンのように繰り出すおしゃべりに気を取られていた。食べ始めてすぐに隣人が席を立った。台所に向かい、すぐに戻ってきた。
お茶っ葉が切れちゃったみたい。ちょっと買ってくるわね。
いえいえ大丈夫ですのでと止める文香さんに構わず、隣人は窓に向かうとシャッターを開けて網戸にした。隣人は急ぎ足で外に出て行った。やはり落ち着かなかった。残り少なくなっていたラーメンが急に喉を通らなくなった。窓の外からこの前と同じような匂いが漂ってくる。文香さんは窓を見た。網戸の向こうに誰かがいた。隣人ではない。男性のようだがはっきりしない。網戸のせいで見えにくくなっているわけではなかった。奥の景色ははっきりと見て取れる。なのにその手前にいる男性の姿がおぼつかない。まるで日焼けした写真に写る人物のように姿が色あせて見える。こちらを見ているようだが、どのような顔をしているのかも何を着ているのかもわからなかった。やたらと静かだった。うるさいぐらいに聞こえた時計の音も聞こえない。網戸の向こうにいる人物はゆらゆらと動いていた。汗が吹き出てくる。手が震えて思わず箸を落としてしまった。おかしい。文香さんの頭がフラフラとしてきた。頭が一人でに揺れ始めた。網戸の向こうにいる人物と同じ動きをしていることに気づいた。視界がぐにゃりと歪み、真っ暗になった。目を開けると、青空が目に飛び込んできた。そこに朱色の線が浮かんでいる。文香さんは外にいて、仰向けに寝ていた。朱色の線は木製の板で、体を起こして見てみると、それは手作りのものらしい鳥居だった。板の組み方はいびつだし、塗られた朱色のペンキもムラがある。文香さんは鳥居のちょうど真下にいた。その奥、文香さんの足の先にはこんもりと土が盛り上がっている部分がある。高さは1メートルほどで円形の盛り土。頂上にはいくつも石が積まれていて束のように見える。地面に手をつくとズブズブと埋まった。ぬかるんでいた。あたり一面台風でも通過した後のようなぬかるみで、文香さんの体も泥だらけになっている。あたりにはドブ川のような匂いが立ち込めていた。土は腐っているようで、ヘドロのようだった。鉢植えが大量に並べられてあるが、ぬかるみに埋まって傾いているものや倒れているものもあった。そこに植えられている植物はすべて枯れ果てていた。 犬小屋もあるが、もこもことした緑色の壁に覆われている。春なのに木々には一枚も葉がない。庭にいるようだった。奥に家がある。くすんだ色の壁。隣人の家だ。なぜ私は庭にいるのだろう。確か居間にいて、窓の向こうに誰かがいた。その窓がある。窓越しに隣人が家の中からこちらを見ていた。ニタニタと笑っている。
なんで私は庭にいるんですか。確かお昼をいただいていて。
近づこうとすると言い終わらないうちにガラガラとシャッターを下ろされた。ふみかさんの目に涙があふれてきた。
なんでこんな目に遭わないといけないの。
しばらく晴れの日が続いているのに、なぜこの庭は腐敗するほど水気を帯びているのか。自分がこの庭にいるわけも、汚泥にまみれている理由もわからなかった。よろよろと立ち上がり、玄関に回った。何があったのか知りたかった。しかしインターホンを鳴らしても隣人は応答しない。ドアを叩き続けても出てこなかった。押し殺した笑い声のようなものが漏れ聞こえてくる。重い足を引きずって自宅に帰った。シャワーを浴びようとして、下着まで泥だらけになっていることに気づいた。夫が使っている目の粗いタオルで全身を洗った。時間をかけて、こそげ落とすように何度も何度もこすった。数時間後に浴室を出たときには、全身の皮膚から血がにじんでいた。夕食を作る気力はなく、直人さんには具合が悪いのと説明した。本当に具合が悪かった。下腹部が重く鈍い痛みもあった。震えながら病院に行くと、衝撃的なことを告げられた。
堕胎手術をされてますよね。その予後が良くないようですね。
妊娠に気づいたのは、ふみかさんが会社を辞めて引っ越しをする直前のことだった。直人さんはとても喜んでくれていた。ふみかさんも、このタイミングでの妊娠に深い縁のようなものを感じていた。だから堕胎手術など絶対に受けていない。なのになぜ子供はお腹からいなくなってしまったのか。唯一思い当たるのはあの日のこと。それからの数ヶ月間、ふみかさんの記憶は曖昧になる。近所の家々を回ったことは覚えている。隣人のことを聞いて回ったのだが、みんな多くを語ろうとはしなかった。唯一聞けたのは、80歳を超えていると思われる老人からの、あの家の人間はみんな出て行った。あの女とは関わり合いにならない方がいい。という手遅れのアドバイスだけだった。夜中に家を出て隣家に火をつけようとしているところを直人さんに羽交い締めにされた。ふみかさんは泣き叫び、何があったのか直人さんにすべてを話した。直人さんの説得によって、ふみかさんは警察に訴えることにした。 しかし隣人は犯行が可能だと思われる時間にアリバイがあった。文香さんが庭にいるとき、窓から顔を出しているのを見ているが、隣人はその直前に帰ってきたことは動かしがたい事実であり、犯行につながるような証拠は一切見つからなかった。抜け殻のようになってしまった文香さんは実家に帰ることになった。知人から文香さんを紹介され、彼女から直接お聞きした話である。まるで共通の友人の話でもするように文香さんは朗々とこの話を語った。そして私がどんな仕事をしているか知人から聞いていたらしく、この話絶対書いてと目を輝かせてせがんだ。知人によれば、文香さんはこの話を会う人全員に語っているのだという。なぜなのか。客観的に話すことで自分の過去から切り離そうとしているのではないかと知人は指摘した。文香さんは窓を閉め切った部屋の中で机の下に潜ったまま過ごすという生活を長らく続けてきたが、ある日を境に急に行動的になった。この変化に知人やご家族は期待しているのだという。知人とご家族の意向もあり、ありのまま書かせてもらうことにした。文香さんは30代だと聞いていたが、肌や髪の色つや顔つきなどを見るともっと年を取っているように見えた。昔の文香は童顔で若く見られるぐらいだった。こんなに痩せてもいなかったし、旦那の転勤先から帰ってきたら何から何まで変わっちゃってて。文香さんは過去の自分が写っている写真をすべて処分したのだという。1年で終わるはずだった直人さんの転勤は今年の春で3年目に突入することがすでに決まっている。以上、林家という題名の話でございました。